慌ただしく玄関を開ける音が聞こえて、私はその音で目を覚ましましたが、それは泥酔の夫の深夜の帰宅に決まっているのでございますから、そのまま黙って寝ていました。夫は隣の部屋に電気をつけ、はぁ、はぁ、と凄まじく荒い呼吸をしながら、机の引き出しや本箱の引き出しを開けてかき回し、何やら探している様子でしたが、やがてどたりと畳に腰を下ろして座ったような物音が聞こえまして、あとはただ、はぁ、はぁ、という荒い呼吸ばかりで、何をしていることやら、私が寝たまま、お帰りなさいまし、ご飯はお済みですか、音棚におむすびがございますけど、と申しますと、いや、ありがとう、といつになく優しい返事をいたしまして、坊やはどうです、熱はまだありますか、と尋ねます。これも珍しいことでございました。坊やは来年は4つになるのですが、栄養不足のせいか、または夫の主毒のせいか、病毒のせいか、よその2つの子供よりも小さいくらいで、歩く足元さえおぼつかなく、言葉もうまうまとか、いやいやとかを言えるくらいが関の山で、脳が悪いのではないかとも思われ、私はこの子を銭湯に連れて行き、裸にして抱き上げて、あんまり小さく痩せているので寂しくなって大勢の人の前で泣いてしまったことさえございました。そうしてこの子はしょっちゅうお腹を壊したり、熱を出したり、夫はほとんど家に落ち着いていることはなく、子供のことなど何と思っているのやら、坊やが熱を出しまして、と私が言っても、あ、そう、お医者に連れて行ったらいいでしょう、と言って、忙しげに二重回しを羽織ってどこかへ出かけてしまいます。お医者に連れて行きたくっても、お金も何もないのですから、私は坊やに添い寝して、坊やの頭を黙って撫でてやっているより他はないのでございます。けれどもその夜はどういうわけか、嫌に優しく、坊やの熱はどうだなど、珍しく尋ねてくださって、私は嬉しいよりも、なんだか恐ろしい予感で、背筋が寒くなりました。なんとも返事のしようがなく黙っていますと、それからしばらくはただ、夫の激しい呼吸ばかりが聞こえていましたが、ごめんください。と、女の細い声が玄関でいたします。私は、聡明に冷水を浴びせられたように、ぞっとしました。ごめんください、大谷さん。今度はちょっと鋭い語調でした。同時に、玄関の開く音がして、大谷さん、いらっしゃるんでしょ、はっきり怒っている声で言うのが聞こえました。夫は、その時やっと玄関に出た様子で、なんだい、と、ひどくおどおどしているような、間の抜けた返事をいたしました。なんだいではありませんよ、と女は、声を潜めて言い、こんなちゃんとしたお家もあるくせに、泥棒を働くなんてどうしたことです。人の悪い冗談はよして、あれを返してください。でなければ、私はこれからすぐ警察に訴えます。何を言うんだ。失敬なことを言うな。ここは、お前たちの来るところではない。帰れ。帰らなければ、僕の方からお前たちを訴えてやる。その時、もう一人の男の声が出ました。
先生、いい度胸だね。お前たちの来るところではないとはでかした。 呆れて物が言えねえや。
他のこととは違う。よその家の金をあんた、冗談にも程度がありますよ。今までだって、私たち夫婦はあんたのために、どれだけ苦労をさせられてきたかわからねえのだ。それなのにこんな、今夜のような情けねえことをしでかしてくれる。先生、私は見損ないましたよ。
ゆすりだ!
と夫は、いたけだかに言うのですが、その声は震えていました。
恐喝だ!
帰れ!文句があるなら、明日聞く。大変なことを言いやがるな、先生。すっかりもう一人前の悪党だ。それではもう警察へお願いするより手がねえぜ。その言葉の響きには、私の全身鳥肌立ったほどのすごい憎悪がこもっていました。
勝手にしろ!
と叫ぶ夫の声は、すでに上ずって、空虚な感じのものでした。私は起きて、寝巻きの上に羽織を引っ掛け、玄関に出て、二人のお客に、いらっしゃいまし、と挨拶しました。
いや、これは奥さんですか。
膝切りの短い外套を着た、50過ぎくらいの丸顔の男の人が、少しも笑わずに私に向かって、ちょっとうなずくように会釈しました。女の方は、40前後の痩せて小さい、身なりのきちんとした人でした。こんな夜中に上がりまして、とその女の人は、やはり少しも笑わずに、ショールを外して私にお辞儀を返しました。その時、屋庭に夫は、下駄を突っかけて外に飛び出ようとしました。
おっと、そいつはいけない。
男の人は、その夫の片腕を捉え、二人は瞬時もみ合いました。
話せ、刺すぞ。
夫の右手に、ジャックナイフが光っていました。そのナイフは、夫の愛蔵のものでございまして、確か、夫の机の引き出しの中にあったので、それではさっき夫が、家へ帰るなり、なんだか引き出しをかき回していたようでしたが、かねてこんなことになるのを予期して、ナイフを探し、